とご飯を食べます。山里亜紀の半祭りは10月22日水曜深夜1時から。
ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。0時です。
この番組はキングレコードの提供でお送りいたします。
旧石器化粧症、見つめ合うだけで高鳴っていくの。
アンジェラです。テレビアニメ不器用な先輩オープニングテーマ、不器用な I love you をはじめ新曲を多数収録。ニューアルバムアンサー発売中。
七海ひろきです。5月10日に開催したサードアルバムクリスタルを引っ提げたライブのブルーレイを発売します。特典映像にはオンリー七海ひろきアングルバージョンも収録。ライブブルーレイワンマンライブ773クリスタル、10月22日発売。
皆さんこんばんは、林原めぐみです。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。もう街を歩けばかぼちゃかぼちゃかぼちゃみたいなね、その中にもうクリスマスもいますからね。ねえ、よくよく考えてみると、10月はまあまあまあね、ハロウィンだっていう感じです。11月がポコンとなんとなく、あ、文化祭とかはあるんだけど、なんか、いわゆる雑貨店的にはもう、もうクリスマス戦線っていう感じでね、10月を押さなきゃいけない何かがあるわけでもないのかなーって思いながら、その2つの共存をぼんやり眺めてましたけど。でも買っちゃった、なんかちっちゃい陶器のね、お化けのなんか、なんか、もう、ね、なんか、あ、目が合っちゃったと思って、それ1個家にあってどうすんだって感じなんですけど。ね、雑貨の魔法って何なんでしょう。さあ、神奈川県のですね、桃のパパさんからいただきました。早口です。めぐさん、はじめまして。1年ほど前から、めぐさんのラジオを聞き出した、新参リスナーです。もう、ようこそいらっしゃいました。初めて投稿させていただきます。いつもラジコのタイムフリーで楽しく聞いています。ある時、ふと気になったのですが、ラジコの番組選択画面の、めぐさんの隣にいる宇宙人2匹は何なんでしょうか。知らないよね。わかんないよね。昔から聞いているリスナーは誕生の秘密を知っているのかな、など考えていると夜しか眠れません。笑い。そこで考えた早口です。宇宙人2匹、宇宙船で地球上に上陸、ちょこちょこ探索中。ね、最近幸せだなと感じることは、私が小学生の時に見ていた渡る2を小学生の娘と一緒に見てること。まさか子供と見る日が来るとはね。時を経ながらね、あの作品はね、渡るとか見てたけれども、林原のラジオに触れることはなく、父になって1年ほど前から、宇宙人は何なのか後ほどお伝えしましょう。まずは早口長いから2回でいいかなね。行ってみましょう。宇宙人2匹、宇宙船で地球上に上陸、ちょこちょこ探索中。宇宙人2匹、宇宙船で地球上に上陸、ちょこちょこ探索中。ん？ダメだった？ギリ？あららら、すんません。ちょっとね、まあね、ちょっとおまけしてくれたのかな。ごめんごめん。で、宇宙人なんですけども、もうね、いつの何回のイベントだったか思い出せないんですが、まあ、当時ですね。まあ、なんと言いましょうか。私、ラジオの公開録音みたいなものをコロナ前かな、ぐらいまで、100回とかね、200回とか300回って。で、まあ、それこそ300回の時に結婚発表とかしたりとかして、まあ、1000回とか、まあ、重ねてきたんですよ、100回に1回。で、その時なんかグッズ作ろうっていうことになって、キングレコードのデザイナーの子がですね、林原の林をもじって、こう宇宙人を、木二つで宇宙人にしてくれたんです。で、ホームページを見ると、真ん中に、ちっちゃいのがいるんですけど、ジュニアが生まれた時に、また、デザイナーのね、彼がちょっとこう気を利かして赤ちゃんにしてくれたりとかして、間に入れてくれたりとかして。そうなんです。林くんって言うんです、あれ。林くんなんです。林原の林なんです、あの謎の宇宙人は。ね、いつだっただろうね。ちょっともう思い出せないぐらい。ね。で、あとは、あれだ、あれかな、グッズ作るのの前に、あれかな、ホームページを立ち上げる時の扉絵だったかな。 もうその辺はね、もう知っているキングレコードスタッフももはや定年みたいなね社内にはおらずみたいな感じだったりとかするけどね、っていうとこなんですよ。まあそれでまあその後ね、グッズ作ってみようかっていうことにもなったりとか、だからなんだろう、詳しくはホームページをご覧くださいなんていうことを口で言ったことがない頃からこの番組をやっていたので、あとはメールもない頃から、まあいいとこね、いいとこ生放送番組でファックスとかやってた、ブギーじゃなくてね、うん、っていう時代かな、うん、とにかくハガキでしか、ご対応していなかった。もうなんだろう、化石だね本当にからやってるんですよ、ブギーナイトね。だからハガキとか、お手紙とかね、そういうものだけでやっていた時代からファックスとかメールで、メールもしばらく対応してなかったんだけど、でもやっぱり時代がそうなってったからっていうことで、もう今ではね、もうメールもたくさん届く中でも皆さんね、ハガキくれたりね、やっぱりその書くことがね、あの楽しいっていう方もいらっしゃるので、あのいちいちね、ハガキ書いたり手紙書いたり大変でしょって思う人種もいれば、いやいやもう書くことで私ストレス発散なんですっていうお方たちもいらっしゃいますのでね、そんなん続きまして、ハガキご紹介しましょう。ペンネームアキさんですけれど、ちょっとね、こんなんありますかなーって来てるんだけど、まあこんなにもありなんですけど、ちょっと文章だったんで普通オタで紹介させてもらいます。メグさんこんばんは。だいぶ前からある施設なのですが、初めて行ったので投稿します。ファンの方数人で林原めぐみオンリーカラオケがしたいとのことで、あら嬉しいじゃないですか。10年ぶりにカラオケに行ってきました。せっかくなのでジョイサウンドのエヴァンゲリオンルームなるものを予約。おー、そこは退出時間10分前になると活動限界のカウントダウンがされるとのことで、ワクワクしていました。ワクワクするぞ。あ、全然似てない楽しくカラオケは行われ、待ちに待った10分前、しかし何も起こりません。なぜ？受付に問い合わせをしてみたら、活動限界は先に行っていただかないと作動しないんです。あ、延長する可能性とかがあるからかな。もうこの時間に出ますんで言ってくださいって言わないと、ノリになって、あ、延長すいませんってなっちゃうとね、システム的にね、とまさかの申告式すいません、活動限界お願いします入れといてください。あらら、活動限界でした。危うく S2 期間に無限延長になるという、活動限界したいですと人生で使ったことのない言葉を使い、無事カウントダウン開始。その退出時間までせっかくだからメドレーを歌い合おうということになり、検索出てきた林原メドレー。しかし横にこんな副タイトルが書かれていました。いや、はぁ、メドレー作っていただいてるんですね、ジョイさん。そう、知ってるよ、知ってるよ、知ってる。メグのサクセスフルヒストリー。メグのきっとサクセスフルミッションとゴーイングヒストリーから取ったんでしょう。そして文字数が足りなかったから略してメグと相性にしたのかな。しかしなんでこんなギャルの成功体験記みたいな怪しい本のタイトルみたいなんだ。その強気なネーミングセンスに惹かれ、我々はメグのサクセスヒストリーを熱唱しました。メグさん、秋の夜長にカラオケなんていかがでしょうか。皆さんいかがでしょうか。ジョイサウンドで、あれだよね、なんだっけ、ライブやファーストライブやった時の映像が使われてたりとかもね、するのもあったりとかするんですよ。なんかそういう、なんですかね、こう、なんて言ったらいいんですか、そういうのって。私もちょっと上手い言葉が今パッと出ないんですけど、まあ協力し合うというか、こういうことをやるのでお互いじゃあこうしましょうって宣伝活動みたいなね、キングレコードさんの当時のそういうことのご依頼があった時に、じゃあこういう風にしてみましょうみたいなね。なあ、いやー、お恥ずかしい限りですけど、メグのメグのサクセスフル一人、どうぞどうぞ秋の夜長皆さん熱唱していただければと思います。さあ続いて、ガラッと変わりますけれど、アルトさん、いつもありがとうございます。先日リュックが開けっぱなしの人の話されてたので思い出したことがあります。私はリュック全開の方をよく見つけてしまい、 声をかけられそうだったら声をかけてお伝えします。全く気づいていなくてすぐに閉める方が大半ですが、中には、あ、わざとですと返されない。すごい、一本グランプリと返されたことも何回かあります。なんだろう、恥ずかしかったの？いや、なんか、後ろで回してすぐ物が取れるように、自分の中では効率的だと思ってんのかな？やめな、今。そんな安全じゃなくなってきてるよ、いろんなことがね。いらない、なんていう、貴重品じゃないから、いいやと。ね、別に取られても、大して困ったもんじゃないものしか入れてないんで、ならいいんだけど、なんだかわけのわからないものを入れられるという可能性もゼロじゃないですからね。しかもそれなんか、もしかしたら知らぬ間になんか知らん運び屋じゃないけどさ。何ですかこの粉みたいな。やめてわざとはね。何回かあります。わざと？となりながらも、あ、すみませんと返す私。あら、やだね。本当にいい人がね。どうしてそういう目に遭うね。謝んなくても、あ、そうなんですね。じゃなくて、あ、すいません。声かけちゃってすいません。そんなことないのに。先日駅のホームに階段上がって目の前に見えた方、リュックが全開で中のものが落ちそうになっている。ちょうど電車が来て乗るために、動いたらリュックの中身落ちそう。急いで、リュック全開ですよ、中身が、と声をかけたら、その方は振り向いた、ありがとうございますとそのままお辞儀をされ、まさかのリュックの中身が半分くらい滑り落ちる。ランドセルでたまに起きるあの現象。あ、下止めてないやつ。おはようございます、バラバラバラバラみたいな。大人になれない。転がっていかないように急いで一緒に全て拾いました。アルトちゃん、どこまで優しいんだろう。声をかける方法間違えたかなと、ちょっと嫌だからさ、反省とは違うって。普段は驚かさないように声をかけてるのですが、すでに中身が落ちかかって、それでもホームだし、電車とホームの間に落ちても大変だしの、瞬時に頭をよぎって急いで声をかけてしまって、リュック全開の人って結構多いですよね。結構多いかな、私全開まではあんま見たことないけど。でもやっぱりさ、アルトちゃん自身もさ、そういう人をさ、なんていうの、こう何度も経験してるから、リュックセンサーっていうのあるんだろうね。なんかふーっとリュック背負ってる、大丈夫かなあの子とかさ、ちょっとでも空いてたら、あ、空いてるなとかね。もうしょうがない。もうなんと、なんかこうね、きっとね、神様貯金じゃないけどね、あるとじゃあ何かなんだろう、売り切れになる手前だった、もうあと一個しか残ってないアイスが食べれるとか、そんなぐらいかもしれないけどね。なんかちょっと、いつもだったら並ぶのに、あ、今日空いてたとかっていうような、そういう小さな幸せがありますように。さあ、何者にもなれずにいる少女たちが、匿名でのクリエイティブ活動を通して成長していく姿を描いたテレビアニメ、夜のクラゲは泳げない、この作品から誕生した匿名アーティストのジェリーの10月20日にデジタルリリースされる新曲です。 CHOO でちょーって書いて、億万長者ジェリーです。ことでおめでとうございます。
最後はすっからかんで、宿題はこんがらがって、値上がりしてゆくチョコレート。でも今日だけ億万長者、トッピングは全のせゴージャス、私のおごりだよ。お金じゃ買えない、
10月20日配信スタート。
アンジェラです。10月26日愛知ボトムラインを皮切りに、12月19日神奈川サウザンドクラブまで8カ所にてアンジェラライブツアー2025アンサーが開催。
詳細はオフィシャルホームページをチェック。
さて続きましてメール、春菜ちゃん22歳の方です。東京都のねアパレル圏にいる方ですけど、9月に違う店舗に移動して1ヶ月経ちまして、仕事で大きな壁ぶつかってます。移動先のね店長が SNS に力を入れている方で、今期から社員は全員 TikTok の個人アカウントを作り、月に数回ショップの服を着て動画投稿、ダンス動画とか商品の紹介動画とか、休日ブログ、などすると決めました。その仕事に対して私はちょっと反対なのですが、店長からの業務命令的な感じでの報告だったのです。嫌ですって言い出せずにいます。また他にも言い出せない理由もあり、社員5人のうち店長と私以外は後輩で、私以外の社員は過去にメイドカフェとかアイドルの、コピーダンスサークルに入っていたり、地下アイドルの経験なんかもあるみたいで、 SNS に対して私ほどの抵抗感がなく、言われたらやるか程度のモチベで頑張っているので、私一人の、しかも副店長という立場でやりたくないなんて言っちゃうのはただのわがままかなと考えてしまい動けません。まあその後この、まあ、文章をいろいろ書いてくれてるんですけど、まあインスタは頑張ってやってたけれどもね、いやいやね、取り組む SNS に疲れ心をダメにしまうかと考えたら怖さしかないんです。したくないことを強要され、転職の二文字が一瞬頭をよぎりました。でも大好きで憧れて入って、今では転職と思える仕事を SNS が原因で離れちゃったら、その後後悔しかないと思うので、しっかりと店長に自分の意見を伝えてみたいです。っていうことでね、いろいろその、ね、今の時代はいろんなものが複合的にできないといけなくなってきていて、それこそね、まあ、私はあれです、関係ないですけど、声優業界も大喜利がや、ね、求められたりすることもあったり、とか台本と向き合ってりゃいいのかと思ったら、いや、いんなことね、なのをやらなきゃいけない業界になったりとかして、楽しんでる人もいれば苦手だなって思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ仮になんですけど、仮に私がここにいた場合にね、そのもうなんだ、自分でダンス動画出してくる子5人いるんだから、なんか今いろんなアプリがあってさ、例えば VTuber みたいな形の、ちょっと毛色の違う形で TikTok を考えてみるとか、いろんな自分の触れてこなかったアプリとかやり方とか、みんながもうすでにやってるダンス動画ではなくて、もう一歩斜め上を行くものをちょっと考えてみるとかね。なんか自分が出なきゃダメだっていうふうには店長は言ってないんじゃないかな。とにかく売り上げが上がるために、なんかこうなんだろう、自分の顔を変えるようなアプリもあったりとかもするしね。いろんなのが今やり方はいろいろあると思うから、結局目的は TikTok ではなく業績アップだったり、このアパレルを知らない子たちに向けてなんていうのかな、届けられればいいだと思うんでね。だから多分違う場所に転職したとしてもまた同じような目に遭うんじゃないかなって思うから、この場で何かちょっと斜め45度上を行くぐらいな企画を自分の中で練ってみるのはどうかなっていうふうに思うんですよね。これ別に春菜ちゃんばっかりに言うことではなくてさ、例えばやっぱりこの業界でもね、そのラジオ、私なんかはラジオ喋るの好きだけれども、本当はラジオとかも本当に喋るの苦手で、でもラジオやらなきゃいけなくて、そのなんかの主人公をやってるからどうしたらいいでしょうかみたいなね、アドバイスを聞いたり、なんかアドバイスありますかって求められたこともあったりとかするけど、まあそういう時はもう構成作家さんとかにね、もういいんじゃないの、自分で喋りたいことが浮かばないんだったら構成作家さんになんかね、インタビュー事前にしといてもらうとかさ、例えば昨日何食べたとか、お茶漬けですじゃなくて、何茶漬けだったとかさ、なんかね、なんか美味しいって思うものは何とかさね、お洋服何買ったとか、ワンピースです、どんなかなっていうの。で、そうすることで、どんなワンピースを買ったとか、何をどうしたっていうのが説明できる子に、いつの間にかゆっくり成長するかもしれないのでね。なんかこう、無理って思ったものが降ってきた時に、こうどうするかっていうのはね、自分の中で楽しめる方法をちょっと探してみるのはいいか。これならできそうっていうのをね、見つけてみるのはどうかな。私、全然さ、何チャット GPT は調べ物ぐらいにしか使ってないんだけど、 でも本当に今チャット GPT にね、前のこの番組でも紹介したけど、悩み相談したりとか、慰められたりとか、なんか気持ちが楽になったりとか、あとはなんだろう、言いにくいことをこういうふうに言ったらどうですかってアドバイスしてくれたとかさ、なんかきっと付き合い方なんだろうね。 SNS も AI もなんか苦手って思ってると永遠に怖いものなんだけど、なんかここだったらちょっとクスッといけるなとかね、なんかね、いいんじゃないでしょうかね。わかね、なんか自分なりの方法を探してみてください。さあ続いてこちらがですね、またたび魔導士さんですけど、東京都世田谷区の方です。私の友人が出世しまして、先日お祝いをしてきました。友人はあまり目立つ役職に就きたくなかったんだよなぁと、愚痴なのか自慢なのか私に言ってきました。みんなと同じことをしているのに、自分より古い人もいるのにと、愚痴なのか自慢なのか続けてきました。それは存在感があるという潜在能力があるからじゃないのね。反論されたけど、私はそういう人っていると思ってます。メグさんはどう思いますかって。メグさんもそういう人ですよね、なんて言ってみる。話を戻しますか。どうであれおめでたい話でした。ではでは。愚痴なのか、自慢なのか。でも、ここまで私も年齢を重ねてくるとですね、昔は愚痴なのか、自慢なのかって問うこともなく自慢かよって思ってた20代もあるんですよ。もう本当に寝てなくても仕事忙しくても。もう断れなくてさとか言ってる人いるとさ、ね、20代の時は思ってたんですけど、もうここまで年齢重ねてくると、あ、なんかもう一押し、慰めてほしいのかなとか、不安なんだなって思う。だって、いや、やっと念願の部署に着いたよっていうことじゃない、ことは間違いないんだよ。俺でいいのかな、私でいいのかなっていう、その不安なところをちょっと 95% 頑張るんだけど、 5% がめちゃくちゃ不安な、大丈夫だよ、君ならできるよって言ってほしいんだなっていうふうに思って、言ってあげたり言ってあげなかったりしてますしょうがないじゃんね、決まっちゃったんだしっていうような、あえて愛を持って無知な時もあるし、君だからだよっていうね、人を見ながら愛の鞭を変えてたりとかしますけどどうなんだろう私。さあ、可愛いやつ、兵庫県のトラマルさん。今回は外出先でやってしまった悲しい一人劇場。アイスコーヒー氷なしでって頼もうとして、アイスコーヒーコーヒーなしでと頼んでしまい、周りの人から失笑。注文は言い換えて改めました。恥ずかしかったです。トラマルも疲れてるのかなちょっとね、別のこと考えてたんだよね。多分ね、コーヒー、アイスコーヒーに夢中だったんじゃないんだな。いろいろだ。秋はちょっと夏の疲れが出やすいぞ。優しい曲いきましょう。1999年にリリース、アルバムふわりからなんですけれども、抹茶うさぎさんやら、はるちさんやら、もうね、まあ、いろいろもう、黒田まさるさんやら、もうベテランの、リスナーからたくさんリクエストいただいております。優しい曲。岡崎律子さんが作詞作曲です。林原めぐみ、引っ越し。
So
ります。はがきが届いてます。しまちゃん、いやしほちゃんだね、埼玉県の方なんですけど、こんなありますのコーナーに投稿したいと思い送らせていただきました。めぐさんは USJ にも風景印があるのご存知ですか。ハリーポッターエリアのフクロウ小屋というお店の外に風景印専用のポストがあり、そのポストから投函すると印を押して届けてもらえるようなのです。実は私も今回初めて投函しました。どんな風景印が押してもらえるのか楽しみです。東京ブギーナイトと私の自宅の2通投函しました。風景印だけでは寂しいと思い、入り口のインフォメーションセンターでもUSJ の記念スタンプ押してみました。このスタンプは日替わりなんだそうです。あ、知らなかった。余談ですが、今日は夫と4歳の娘に土下座し1日自由をもらいました。弾丸日帰り USJ、 新幹線で来たのですが朝11時着、午後2時半には USJ を出て帰宅。すごい。ハロウィンのグッズが欲しかったんだ。ハシマグッズ、んハシクマグッズ。頑張るね。その頑張りはもう、いいとも、いいとも。うんとね、フクロウの印が押されてますね。そして、ワーニングとかで、これはね、多分入り口で押したやつはジェラシックパークですね。まあ、秋もね、USJ いいですよね。お時間ある方、ぜひ時間作って行ってみてください。今この時を
歌う。水瀬いのり、アーティストデビュー10周年を記念したライブツアー。いのり水瀬テンスアニバーサリーライブツアートラベルレコード開催中。チケットなどの詳細はオフィシャルウェブサイトをチェック。皆さんに会えるのを楽しみにしています。
高橋洋子ニューアルバム「エヴァンゲリオンフラッシュバック」10月29日発売。
さて、いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのおはがき、メールお待ちしております。さあ、来週のゲストに高橋洋子ちゃん遊びに来ます。もうなんて言ったって30周年ですからね。歌姫歌ってきました、ずっとね。洋子ちゃん宛ての、おはがきやらメールやらお待ちしております。郵便番号 112-0013、 東京都文京区音は 1-22-12、 キングレコードめぐみの TBN、 ホームページアドレスは king-cr.jp、 すべて小文字。東京ブギーナイトのコーナーからぜひ番組参加してください。そしてハートフルステーションというところからはアメーバーブログへのメッセージ、そして同じアドレスで、放送の翌週火曜日に、東京ブギーナイトアップしますので、そちらで聞いていただいてもと思います。んあ、当選者だ。そうそうそうそう、アンジェラのね、寄せ書きさん、色紙、東京都のペンネームくまろんさん、そして倉俣博さん、新潟県の方、静岡県のペンネームさおこさん、愛知県のペンネームりゆさん、滋賀県のペンネームようい一さんということです。外れちゃった方はごめんなさい。あっという間にお時間でした。終えて配信ご覧のみでした。来週も絶対出現。おやすみ、バイバイ。
この番組はキングレコードの提供でお送りいたしました。
ライムスター歌丸です。10月20日からの TBS ラジオはあのスペシャルウィークが大復活。そんな中、我々アフターシックスジャンクション2は全人類必聴アトロック2毎日が総選挙スペシャルウィークを敢行。特集ラインナップはこちら。
月曜、
番組総選挙史上最も予測不能、世界で一番いい曲総選挙フィーチャリング、ノーナリーブス西寺豪太。
火曜、
主演最新作ワンバトルアフターアナザー公開記念、第1回レオナルド・ディカプリオ総選挙。
水曜、
事件は生放送のスタジオで起きる、アトロック2総選挙殺人事件。
そして木曜、
私田丸が最新映画を評論するムービーウォッチメン。リスナー投票で決まった課題映画はレオナルド・ディカプリオ主演ワンバトルアフターアナザー、さらにサニーデイサービスのスタジオライブ。アフターシックスジャンクション2は夜8時から。 TBS ラジオの未来を決めるのはラジオの前のあらたたちです。アフターシックスジャンクション2。
トシヒコのロックバン。
鋼の美学ザ・チョイス。新米を味わうならどっち。シンプルにおむすび、あるいはお漬物と味噌汁と一緒に。